さあ、それでは聖書を学びます。第一テモテの6章の今朝は11節からです。今日でいよいよこの手紙、テモテの手紙の第一の最後の学びです。パウロはエペソの教会を若いテモテに任せてマケドニア地方に行きました。しかし、テモテにはそのエペソの教会を牧会するのはかなり困難であったようですね。というのも、違った教えをする偽りの教師たちや立法主義者、禁欲主義者たちなどがいて、かなり彼は手こずっていたようです。それでパウロは近いうちにそこに行きたいと思いながらもこの手紙を書きました。彼自身が遅くなった場合でも教会でどのように行動すべきかを知ってもらうために書いたわけで、一章においては神の言葉を健全に教えることについて彼は書き、二章では公の礼拝の態度、三章では教会のリーダーシップ、四章では偽りの教えがどのようなものか、また肉体の鍛錬もいいんだけど、それよりも永遠に残る経験のための鍛錬をすることについて教え、五章では教会においてどのように人々と関わるかについて教えました。で、前回は偽りの教師たちの特徴について教えたわけですが、今日の箇所では私たちがどのようなことを追い求めるべきか、どのようなことを追い求めるべきかについて教えています。それでは6章の11節と12節のみをまず一緒に朗読したいと思います。11節一緒にどうぞ。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。パウロはここでテモテを神の人よと呼んでます。神の人よ、この神の人よという表現は旧約聖書では預言者たちに対して使われた言葉なんですね。で、初めに神の人と呼ばれたのはあの有名なモーセでした。申命記の33章の一節に書かれています。で、サムエルやエリアなど多くの預言者たちが神の人と呼ばれたわけで、預言者は神の言葉を文字通り預かるわけですね。預かって神の言葉を人々にそのまま伝えていく。それは王の前であっても神の御心、真実を大胆に語るのがこの預言者の務めであるわけです。で、とは言っても彼らも私たち同じ人間で弱さがあったわけです。で、失敗することはなかったかっていうと、彼らもやっぱ同じように失敗したわけです。しかし彼らは命を懸けて真実に神に従い通していくわけです。で、新約聖書においては実を言うとここだけなんですね。神の人って使われる。テモテだけに使われているんです。で、彼は神の言葉を伝えるものでした。でもかなりのプレッシャーで意気消沈をして、おそらくパウロはこのテモテを励ますために神の人よ、そのように使ったのかもしれませんね。でも第二の手紙いきますと、3章の17節あたりでは広い意味で全ての信仰者に対して使われる言葉なんですね。全ての信仰者に対して、そしてここにおいてパウロは神の人がどのようであるべきか、3つのことを勧めています。第一に、パウロはこれらのことを11節で避けなさい、あなたはこれらのことを避けなさい、避けなさい、この避けるというのは逃れなさいという。何を避け、何から逃れるんでしょうか。これらのことと言ってますから、すぐ前の方ですね、3節から10節で述べた事柄であり、違った教えをする人たち、高慢な人、論争好きな人、金銭を愛する人たちがいたわけで、それらのことから、それらの人から避けなさい、 それは肉の人であり罪の人でありこの世のものであり、しかしっていうことです。しかしテモテよ、あなたは神の人です。しかし神の人よ。だからこれらの人から逃れてこれらのことを避けなさいとまず進めています。第二に、この悪から逃れるだけではなく良いものを熱心に追い求めなさいと勧めています。熱心に求めなさい。神の人は6つのことを追い求めるようにここでパウロは書いてまして、まず正しさ、経験、そして信仰、愛、忍耐、柔和です。一つ一つ見ていきたいと思います。まず神の人は正しさを追い求めます。この正しさというのは神の前に正しい、すなわち神の前に義と認められるというふうにも理解できますが、まあ、それよりもすでに信仰を持っているわけですから、神の人はこの正しさ、正しい生活をすることと、そのような意味だと思われます。私たちはまず神の前に正しくされなければいけません。どのように正しくされるのか、それは行いではなくキリストを信じる信仰によってです。ガラテヤの2章の16節でパウロはこう言ってます。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを私たちは知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなくキリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによっては義と認められる者は一人もいないからです。行いでもって神の前に正しいと認められる人は誰もいない。むしろ律法によっては罪の意識が生じるわけです。ですから神は律法とは別に私たちを救う方法を示したわけで、律法は救い主を指し示すわけです。私たちは違反者です。これが律法の役目です。そして誰が救うんですか。救い主を指し示す働きが律法で、信仰によって義と認められるということをパウロは知ったから信じた。神の前に義とされた。で、神の前に義とされたものは当然のこととして正しい生活をします。だから正しさを求めなさいっていうのは分かりますよね。正しくされたんだから神の前、今まではそうではなかったにしろ義とされたものはそれにふさわしくそれを追い求めた生活をするように、そう進めているわけですよね。で、このことはエペソの2章10節でも彼はそういうことを言ってますね。私たちは神の作品、良い行いをするためにキリストイエスによって作られた。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださった。イエス様もマタイの5章の16節でこのように言われました。あなた方は世界の光です。その光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。このように神の人は神の皆があがめられるために正しいこと、良い行いを追い求めていくわけです。その人は不正をせず、公平で、エコひいきをしません。次にパウロはここで神の人は経験を追い求めると言っています。経験というのは心の中で神を敬うこと、そして神への健全な恐れを持つことです。その人の心はキリストの言葉がいつも豊かに心に宿っているというか住んでいるというか、 ですから御言葉をいつも思い巡らしてますから、問題があったとしてもその中でも神様がきっと良いように書いてくださる。神様が全てを支配しておられる。ああ神様素晴らしいな、感謝の心がいつもあり、感謝があるわけですから神への賛美に心があふれているわけですね。ですから敬虔な人っていうのはイエス様の性質にどんどん似せられていくわけ。このように神の人はまず内側で清められて、それから外側への正しい良い行いを表していくわけ。そしてパウロは次に、神の人は信仰を追い求めると言っています。信仰とは神を信頼することです。信仰とは神を信頼すること。私たちは信仰という表現を使わなくても普段の生活の中で信じて行動しているわけですよね。例えば飛行機に乗るときパイロットを見ません。でも私たちは信じて乗っているわけです。落ちる不安があればとても乗れないわけですよね。必ず目的に連れて行ってくれるっていうことを当たり前のこととして信じているわけですから、ですからリラックスして旅を楽しむことができるわけ。信仰も同じですね。神が私たちを救ってくださいました。神は真実だと信じているわけです。そして救いを始めた方は最後まで目的地に完成させてくださるということを私たちは信じているわけです。ですから生活の中で、信仰生活の中でいろんなことが起こるわけですけど、困難な状況の中になったとしても、まあ、心が多少騒ぐことはあっても根底は揺らがない。神が全てを支配しておられる。神が全てを治めておられる。神が万事を生きてくださる。そのことを知っている神の人はこの神に信頼して生きるわけで、パウロは信仰を求めなさい、そのように言っています。また神の人は愛を追い求めます。神の人の特徴は愛ですね。なぜなら信じている神ご自身が愛の方だからです。その愛は十字架においてはっきりと示されました。ご自分の愛する御子を与えるほど私たちを愛してくださったわけで、この神の愛を知った者は当然この神を愛するようになり、また隣人を愛するようになっていく。ここ開きましょうか。マタイの22章、今のところ押さえていただいて、ある時に律法学者がイエス様に、律法の中で大切な戒めはどれですか、その質問に対してイエス様が答えられた答え、有名なところです。46ページ、マタイの22章の37節から。そこでイエスは彼に言われた、一緒にどうぞ。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。40節。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。イエス様はこのように律法全体を二つのことを一つのこととしてまとめて教えられました。すなわち神を愛すること、隣人を愛することです。聖書は何を教えてるんですか。つまるところ聖書全体を教えていることは愛することであるということ。愛すること、神を愛することで、神を愛していれば当然神が嫌がることはしないわけです。神以外に拝めないわけで、神が喜ばないことをしないわけ、神を喜ばそうとする、愛するゆえに私たちはそれをするわけ、当然なことです。隣人を愛していればその人が嫌なこと、悪いこと、悪い言葉を発しないわけです。ですから神の人は愛を目標として生きるわけで、さらにパウロはここで神の人は忍耐を追い求めると言っています。忍耐。忍耐は試練や苦難を通して、困難を通して養われるものですね。物事が順調な時に私たちは 忍耐いらないです。でも厳しい時に知らないうちに忍耐力が養われていきます。物事がうまくいかない、勉強がはかどらない、仕事が、人間関係が、病気、怪我、悲しみなど、まあ、それらは決して喜ばしいことではありませんけど、むしろ悲しいことですが、しかし聖書は患難が忍耐を生み出すという意味、ローマの5章の3節には書かれています。患難が忍耐を生み出す。患難の中で私たちはますます神に信頼しなければならないことを学ぶわけで、神に信頼する者はどんな状況の中でもへこたれずに忍耐して待ち続けることができます。最後に、神の人は柔和を追い求めるとパウロは言っています。柔和とは謙遜とも理解できる、そのような意味も含んでいる言葉ですね。で、試練や困難を乗り越えた人は練られた品性を身につけていきます。自分自身が苦しい中を通った人っていうのは、同じ苦しみを通っている人の心の痛み、気持ちを察することができるわけですね。でも通ったことのない人は全くわからないわけです。通った人は自分が痛みを感じてますから、その痛みがどのような痛みであるかを同情する心が与えられているわけで、柔和で謙遜になっていくわけですね。ですから柔和な人っていうのは、相手が失敗したとしても穏やかに忍耐して、感情的にならずにすぐに怒ったりはしないわけです。神の人はイエス・キリストのような柔和でへりくだった人です。以上のようにパウロは全ての良いものを追い求めるように励ましました。第3に、12節でパウロは信仰の戦いを勇敢に戦うようにと進めています。第1は悪を避けることでした。第2は避けるだけではなくして良いものを追い求める、逃げるだけではなくて良いものをさらに自分の内側に追い求めていく、さらに追い求めるだけではなくして、ここでは戦うようにと進めています。戦う、多くの人は勘違いするわけで、信仰を持ったら問題がなくなる、バラ色の人生になると思いがちですけど、そうではありません。むしろ信仰のゆえに私たちは苦難に遭うことや迫害に遭うことは多々です。これ聖書が教えています。イエス様は ご自身も言われましてね、あなた方は世にあっては患難があります。ヨハネの16章の33節、世にあっては患難があります。主ご自身がそのようにおっしゃっているわけです。問題がないとはおっしゃらなかった。問題はあるし、苦難はあるし、迫害はあるし、敵の攻撃はあるし、濡れ衣を着せられたり誤解されたり、いろんなことが起こるのが当然で、私たちの信仰生活は戦いの連続なんです。どうぞそこを勘違いしないようにしてください。戦いの中にも神は私たちに平安を与え、またその戦いに勝利させてくださるわけで、信仰に固く立って勇敢に戦うなら決して敵に打ち負かされることはないわけです。ですから先ほどのヨハネの16章の33節の後半では、イエス様はあなた方世にあっては患難がある、しかし、現実はそうなんだけど、しかし、なんておっしゃるんですか。勇敢でありなさい。パウロも同じ言葉をここで使っています。勇敢に戦いなさい、しかし勇敢でありなさい、勇気を出しなさい。なぜ、私はすでに世に勝ったからです。世に勝った。イエス様は死の力に対して 打ち勝たれました。悪魔に打ち勝たれたお方、すべてに勝利されたお方、この方が私たちの信じている主です。ですからこのキリストに信頼し従う者はいつも勝利の人生を歩むことができます。12節でまたパウロは永遠の命を獲得しなさいとテモテに言ってるわけですけど、テモテは救われてなかったんでしょうか。そうではないですね。彼はすでに救われていたわけですよ。でも救われてたけど、それはだんだんに救われていく、そのような話でもないんです。すでに救いは完成してて、信じた時に私たちは救われたわけです。神の目から見たら全ては終わって私たちは神の御国に入れられる相続人とされているわけなんだ。でも時間の流れで生きてますが、私たちはまだ現実にそこに入っているわけではないわけで、永遠の命はすでに持っているわけですけど、死と出会うときに私たちははっきりとそのことを確認できるわけですね。でパウロはその命を獲得しなさいって言ってるわけですが、すでにその命は持ってて、永遠の命は死んでからもらうものではなく、今私たちがこの地上に生きている今のもうこの瞬間も私たちは永遠の命の中に生きてて、もう命を内側にも持っているわけです。でその持っているものにふさわしくそれを捨てずに最後まで、しっかりと保ち続ける、握り続けることをパウロは手元に励ましているわけですよね。苦難によってそういう戦いから退くことなく、しっかりと信仰の戦いを全うするように。それはちょうど兵士が戦うのと同じようなものです。それはちょうどアスリートが最後まで走り抜けて栄冠を獲得するようなものです。最後まで走り続けることが大切です。そしてパウロここでテモテのことを、あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしましたと言ってるわけですけど、いつテモテは告白したのか、まあおそらく洗礼の時でしょうね。また彼が牧師として任命される時のあの任職式の時、さらにはテモテのこの人生そのものが立派なこの信仰を告白しているような生き方だったというふうにも理解できます。私たちの教会でも先日11名もの方々がイエス・キリストを救い主と信じ、また主と信じて告白して洗礼を受けました。来月の第一、日曜日にもまた先ほど受けたいということで、申し出がありましたので洗礼式が持たれます。どうぞもう信仰はっきりしておられる方、生活がもっと良くなってからと考える必要は全くないです。イエス・キリストをあなたの罪からの救い主、主まことの神と信じているこの一点だけなんです。あなたがそのことをはっきりとしているのでしたら私の方に申し出てください。あなたも洗礼を受けて新しい人生をスタートすることができます。またどうぞ洗礼式の時だけこの告白するのではなく、私たちはこの生涯を通じて立派なこの告白ができるように励んで、また互いに祈り合っていきたいものです。さて13節、私は全てのものに命を与える神と、ポンテオピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたキリストイエスとの御前であなたに命じます。私たちの主イエスキリストの現れの時まであなたは命令を守り、傷のない非難されるところのないものでありなさい。その現れを神はご自分の良しとする時に示してくださいます。 神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。パウロはここでテモテの信仰を励ましているわけですね。悪から避けなさい、良いものを求めなさい、そして勇敢に戦いなさい。でこの勇敢に戦う時の最高の模範者をここで示しているわけで、それは言うまでもなくイエス・キリストのことを指しているわけです。テモテの信仰、多くのストレスとプレッシャーとまた攻撃によって沈んでました。私たちもそういうことってありますね。沈む、気持ちが沈んでいくわけ で気持ちが沈んでいくと、なんか信仰ももやもやしてくるっていうか、すっきりしない。で彼の場合は違った教えをする者たちが教会の中にいて、高ぶる者や言い争いをしてくるような者たちによって悩まされても、あまりのストレスで若いと思ってはもうついにもういいや、どっか行っちゃおう、福のための働きを途中で投げ出したくなるような、そのような状況にまで追い込まれてて、それでパウロは彼を励ますために行こうとしたわけですが、とりあえずもう先に手紙を書いた状況であるわけですよね。悪い人たちを避けて良いものを求めなさい、そして勇敢に戦いなさい。その勇敢に戦う模範としてイエス様の忠実さを模範にするようにここで進めているわけで、イエス様はポンテオピラトの前で立派な告白を持って明かしされました。ピラトはローマ総督でした。彼はイエス様が無実の罪で訴えられていること、すなわちユダヤ人たちが妬みによって訴えられていることを知っていたので、どうにかして釈放したいと考えていたわけです。それでイエス様に彼はこう聞くわけですね。あなたはユダヤ人の王ですか。それはユダヤ人たちがカイザルへの反逆罪としてイエス様を訴えているからでした。あなたはユダヤ人の王ですか。もしイエス様がいいえと言えば、ご自分が救い主であることを否定することになります。またもしはいと言えば、カイザルへの反逆罪として殺されることになるわけです。でピラトがどういう理由にせよこの釈放しようとした場合には、彼もカイザルに背くことになるので、どっちにしてもイエス様の死刑は確実であり、イエス様はすべてのことを知っておられて、こうお答えになるんですね。その通りです。あなたはユダヤ人の方ですか。その通りです。直訳するとピラト、あなたがそう言ったという意味です。このようにイエス様はこの告白をすれば確実に殺される、十字架刑が確定することを知っておられて、立派な告白を持って明かしされた方です。こうすれば必ず殺される、分かってて主はそう告白されました、勇敢にそうされました。テモテ、あなたは神の人、勇敢に戦いなさい。その模範がイエス・キリストであり、主は知っておられてそれを選ばれた、その方を模範にしなさい。たとえあなたが死を選ばなければならないにしても、神の人はそうすべきである。なぜ？神はすべてのものに命を与える方だから。神はすべてのものに命を与える。だから人々が仮にできるものは殺すまでであって、魂までは殺すことできない。殉教したとしても その神が生かしてくださる。だから勇敢に戦うように、信仰のために戦うように、そのように励ましているわけですね。13節見ると、私たちの主イエスキリストの現れの時まであなたは命令を守りなさいと言ってますが、その命令というのは何なのか。それは神の言葉全体が教えている命令のことです。イエス様はヨハネの13章で弟子たちだけを集めて最後の教えをなさりました。その中の34節35節で主はこうおっしゃるんですね。私はあなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。互いに愛し合うこと、愛し合うこと、これが神の言葉全体が命じていることです。なぜなら、先ほども言いましたように、愛することは律法全体を守る、全うすることになるからです。ローマの13章の10節、後で開いてください。パウロはこう言ってます。愛は隣人に対して害を与えません。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法をどうするんですか、全うします。ですから聖書にたくさんの教えがあるようですが、まとめちゃうと、もう愛することなんです。愛すれば当然隣人に害を与えない。だから律法全体を全うしていくもの、それが愛である。主の命令は愛するということ、聖書の教えていることは愛することであるということです。でパウロはイエス様が再び戻ってくる時までその命令を守り、忠実に使えるように進めているわけで、その時各々の働きが主によって正しく評価されて、働きに応じて報いを受けるからですね。私たちはイエス・キリストと再び会う時に、主が私たちを正しく評価してくださるわけで、テモテはその主に仕えて困難な状況にあったわけです。もう辞めてしまいたい、しかし神の人よ、勇敢でありなさい、戦いなさい、イエス・キリストを見上げなさい、もうすぐ戻ってくる。じゃあいつ来るんですか、主はいつ来るんですか、主はいつ来るんですか。いつの時代もその質問です。聖書のことでは、主はもうすぐ来られる、もうすぐ来られる、2000年前ももうすぐ来られると言いました。2000年経って今ももうすぐ来られます。主の目にはもう一瞬です。私たちの目には長く感じたとしても、主の目には一瞬で、またそれは瞬間で実現するわけです。じゃあ実際はいつなんですか。15節、その現れを神はご自分の良しとする時に示してくださいます。神の良しとする時、神の時がある。ですから人間があれこれ知恵を絞っていつだろうっていうふうに言ったとしても、それは愚かな話で、神の良しするとする時なんです、ね、だから今与えられていることに私たちは熱心に生きたらいいわけで、神は祝福に満ちた唯一の主権者。神はどのような方ですか。唯一の主権者、神はどのような方なんですか。王の王、主の主。神はどのような方なんですか。ただ一人死のない方。神はどのような方なんですか。近づくこともできない光の中に住まわれ、まばゆいばかりの太陽、私たちは直視できないわけですけれど、そのまばゆい太陽よりも輝いておられる方で、人間が誰一人見ることもない、また見ることもできない方で、誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。その通り、真実です。わかりますか、パウロが書いてること。手も手を下を向いてたわけですよね。もういいやって、死ぬために こんなにやったのにもあれこれも苦しい。しかし神の人よ、悪を避け良いものを熱心に求め、信仰の戦い、勇敢に戦い、イエス・キリストを見上げて勇敢に戦い、その主は神が良しとされるところに時に戻ってこられる。落ち込んでた、下を向いてたテモテに対してパウロ・イエス・キリストを示して、そしてその方がどういう方であるか、父なる神がどういう方であるか、この神がどういう方か、キリストがどのような方かを思い出させるとき、私たちの慣れてた心っていうのもまた上に向き始める。私たちが沈むときにはいつも問題を見たときに沈んでいき、どんなに信仰が強い人でも同じなんです。主から目を離すとみんな沈んでいきます。ペテロもそうでしたね。水の上を歩きましたけど、でも波を見て彼は沈み始めて、イエス様がまた彼を引き上げて、信仰の薄いものをなぜ信じないのか。神が喜ばれるのは信仰なんです。私たちがこの神に、キリストに目をいつも心を向けていくならば、どんなに沈んでてもまた心が上に向いていく。17節、話題変わります。この世で富んでいる人たちに命じなさい。また富の話に戻っていきます。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように、また人の益を図り良い行いに富み、惜しまずに施し喜んで分け与えるように。19節一緒に朗読します。はい。また誠の命を得るために未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように。パウロはこの6章の9節10節ではもう金持ちになりたがる人たちへの注意をしたわけですね。でここにおいてはすでにもう裕福になっている人たちへの勧めをしています。で第一にパウロは高ぶらないようにと注意しています。金銭そのものは悪ではありません。富も神の祝福です。主は貧しくし、主は富ませると第一サムエルの2章の7節には書かれています。しかし自分が裕福になったのは、成功したのは私の力がそうさせた、そう言い始めると危険だということを聖書は注意しています。パウロもここで注意してますが、もうすでに旧約聖書の中でそのことは言われてまして、新命記の8章の17節、後で開いてくださいね。こう言ってます。あなたは心の内でこの私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。私の力がそうさせたのだっていうふうに言わないように気をつけなさい。19節、17節、18節いくと、あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためですと書かれている。自分の力がそうさせたのではなく、今の私がこのように祝福されたのは、実を言うと私の力ではなく神の祝福によって今の私があるんですよ。でここによってパウロは高ぶらないように、自分でやったと言わないように、また 他の人より自分は優れた人などと思わないように、そのように思いやすい傾向があることも箴言の28章の11節にはこう書かれています。富む者は自分を知恵あるものと思い込む。私たちもそうですね。裕福な人たち、成功している人たちを見ると、その人たちが何か特別なすごい人のように錯覚をするわけです。そうではない。もちろん裕福な人すべてが皆そのように思っているわけではないことを言うまでもありませんけど、パウロは高ぶらないように気をつけなさいと注意をして、第二に彼は頼りにならない富に望みを置かないようにと言っています。富そのものは問題ではありませんが、心が富に信頼するようになると問題が起こってきます。なぜならどんなに蓄えたとしても一瞬にして失うこともあるわけです。だこれさえあれば、これだけ蓄えれば大丈夫、本当に大丈夫なんですか。いやだからもっと蓄えます。いやそういう話ではなくて、本当にそれ頼りになるんですか。聖書はそれは頼りにならない富と言って、不確実なものだって。ルカの十二章に金持ちの例え話が出てきますよね。彼は裕福でした。もともとビジネスもそこそこうまくいってました。でもその年は非常に豊作になり、困った問題が起こって、ああこれだけビジネスが成功したのに今度はもう置くところがない、別の悩みが出てくるわけです。でそれをみんなに分ければいいんですが、からそれは自分だけのものにしようと思って、もっと大きな倉庫を建てるわけですよね。ああよかった、これで安心だ、私の魂をさもう安心して、これから先何年分もいっぱい貯めたから、安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神がこう言われるわけですね。愚か者、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えたわけですけど、それは一体誰のものになるのか。頼りにしてた富、それは一時的なものであって、本当に頼れるものではありません。本当に頼れるものは何なんですか。パウロはここで本当に頼りになるもの、神に望みを置くようにと勧めているわけです。神はどのような方なんですか。神は私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださるお方であるという。面白い表現ですね。全てのものを豊かに与える、だからケチケチな神様ではないという。豊かに与えて、しかも私たちを楽しませてくださる。道楽をさせるための話ではないです。必要なものを全て神は備えてくださるわけで、そして神が与えた富を効果的に私たちが使うことによって、私たちが満足することをパウロは教えているわけで、それは他の人のために、他の人を祝福するために使うっていうこと。神様があなたを祝福したのであれば、どうぞ感謝してください。裕福であればそれを楽しんだらいいわけです。でも自分だけの楽しみではなく、他の人を祝福するために神はあなたを祝福したということもどうぞ覚えてください。すなわち他の人の益のため、良い行いをし、気前よく必要な人たちに分け与えること、これが富んでる人たちのふさわしいお金の使い方であることをパウロは教えています。19節見ると、誠の命を得るためにと言ってますが、誠の命は永遠の命ですね。 誠の命を得るために未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように、キリストに人々を導くためにそれを用いるように、自分のために使ったものっていうのは地上で終わってしまうわけですけど、神のために使ったものは永遠に蓄えられていきます。天国に物は持っていけません。お金も持っていけないんです。でも将来のために、天国のために、それを今使えば天に宝が蓄えると聖書は教えてます。それは持っていけませんけど、それを用いて永遠の命のため、人々をキリストに導くためにあなたがそれを用いるのであれば、神の栄光のために用いるのであれば、それはあなた自身のための天に宝を蓄えていることになるということなんです。このようにお金の効果的な使い方は、人々を祝福するため、人々を助けるため、神の栄光のために用いることです。最後に20節、テモテを委ねたものを守りなさい。そして俗悪な無駄話、また間違って霊知と呼ばれる反対論を避けなさい。これを公然と主張したある人たちは信仰から外れてしまいました。恵みがあなた方と共にありますように。パウロからテモテへの最後のアドバイスです。テモテを委ねられたものを守りなさい。委ねられたものを守りなさい。委ねられたものとは何ですか。真理の言葉です。すなわち神の言葉、聖書です。聖書は誤りない神の言葉です。真理です。真実です。その真理の言葉を曲げることなく、まっすぐに教えるのが牧師としての重要な務めです。しかしエペソの教会にはその真理の言葉を曲げて、またいろんなものを混ぜこざにして違った教えをする者たちがいたわけです。聖書プラス何かってないわけです。聖書から何かを引いて教えることもやってはいけないわけです。でも彼らの中にはそういう違った教えをしたり、俗悪な無駄話をし、霊知、すなわち自分たちだけが霊的な特別な知識を持っている、そのようなことを言って主張している人たちがいたわけで、パウロはそのような人たちは避けなさい、離れなさいと言っています。なぜならそのようなものは議論を引き起こすだけで、人々を救いに導くわけでもなく、また信仰の成長を助けるものでもないからです。現に彼らの中にはその聖書の健全な教えから外れ、信仰から外れてしまった人たちもいたっていう、これも初期の教会から起こって、この2000年の歴史の中でずっと起こり続けている現実なんです。私たちの信仰の基盤はこの聖書しかないんです。聖書にしっかりと立つことです。この教えからずれないこと。最後にパウロは、恵みがあなた方と共にありますように、そのように言って手紙を閉じました。恵みとは何ですか。受ける資格のないものがただで受けること、それが恵みなんです。私たちの頑張りが救ったわけではないんです。私たちの頑張りが信仰成長させるわけでもなく、私たちの頑張りが祝福を受けるわけでもないんです。ただ神の一方的な憐れみであり恵みなんです。救われたのも私たちは恵みですね。救われた後もこの恵みの中にずっと私たちは最後までとどまり続けましょう。恵みがあなた方と共にありますように。お祈りします。天の父なる神様、恵みによって私たちを救ってくださりありがとうございます。あなたのなしてくださった御子イエスキリストの十字架の血によって、そのことを信じる信仰によって私たちを 救ってくださり、罪を許してくださり、あなたのことをしてくださり、永遠の命をすでに与えてくださり、ありがとうございます。どうぞ私たちがこの恵みの中にいつもとどまって、あなたの御言葉を喜んで楽しんで日々味わい、主が再び来られる時まで互いの信仰を励まし合って生活できますように、どうぞこの群れをさらに主が豊かに祝福してください。感謝して私たちの救い主イエスキリストの御名によって心合わせをお祈りします。アーメン。